はい、それでは、列王記の第2の6節と6章と7章を学びます。で、私たちが続けてエリシャの預言活動を見ていくことになります。早速ですね、1節からご覧ください。預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから米麺1本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょう。というとエリシャは行きなさいと言った。なんとなく微笑ましいこの預言者学校の話の一部になります。午前もお話ししましたが、この預言者学校で起こっている内容をですね、私たちはこのずっと見ているわけですけれども、ここで学生が増えている姿を認めることができますよね。狭くなってきたとあります。ですから、ここからもすでに私たちが分かるのが、このイスラエルの国が相変わらず堕落しているんですよね。アハブの時からさほど変わっていない状態であります。でもにもかかわらずですね、このように神の預言者が育成されていくということがとっても素晴らしいことですよね。ですから、この働きというのが実は今でも私たちの間で行われていかなければならないわけなんですよね。この暗き世においてもですね、神の御言葉をまっすぐに語る、預言的なことを語っていく神のしもべたちが育てられていくというのは急務なわけなんです。もちろん神学校とか聖書学校というものがあり、それも用いられていくんですけれども、私たちの教会がこのようなこのまっすぐに御言葉を語る、真理の言葉を語っていく、その訓練というか準備というのもですね、このしていかなければいけないと思います。で、次に3節で、するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャはでは私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。この学生たちが師匠であるエリシャに親近感を持っていることがここで見ることができますよね。一緒に行ってくださいってこう言ってんですね。で、エリシャもじゃあ行こうと言ってですね、こういうなんていうのかな、この予言について教えるだけの学校の授業の関係では、先生の関係じゃなかったんですよね。自分たちで住むところも作って共同生活をしているわけなんですよ。で、そこにエリシャも、見に来てほしいという、 こう生活感がこう、含まれている。彼は彼らの生活の中にも、この関わりながら先生をしていたわけなんです。で、一人が材木を倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んでいった。ああ我が主、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。ちょっとしたこの事件が起こったわけです。このたった一人の小さき学生が困っているところで、エリシャが助けたという内容であります。ずっと見ていますけれども、このエリシャというのは国の動きに対して進言するほどの大きな働きをしている人なんですけれども、このエリシャの人柄というんですかね、人間味を忘れることがないわけなんですよね。数多くの預言者を育成し、いろんな政府の中身にいる人たちに声を出しているにもかかわらず、彼は画一化とか組織化とか効率化とか、そういうものとは程遠い人と人との関わりを失っていなかったわけなんですね。偉いなと思う、いつも言ってしまうんですけれども、チャック・スミス牧師はですね、 あれだけのたくさんの人がいるにもかかわらず、本当にこの普通の人とに話し祈って、その人のために祈るということを決して、この絶やすことはない、組織の中にいるような人ではないですね。まあ、神に用いられている神の人と呼ばれる人はそうです、私は実際会ったことないですけど、ビリー・グラハムもそういう人だと聞いてますね。本当にそのどんな小さな人であっても、必ずその人のために祈ったり、そういうことをすると、神に用いられている人が、そういうことだということですが、でここで斧の頭が外れてしまうという事件、これね当時よくあったみたいですね。というのはモーセの律法の中にこういう記述があるんですけども、19章の5節なんですが、申命記の、例えば木を切るために隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が絵から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、そのものはこれらの町の一つに逃れることが生きていくことができるとですね。これ事例として挙げていくんですけど、やっぱりよく起こっているからこそこう事例として挙げているわけなんですが、よく外れると。で多分この若い預言者はですね、若者はですね、気をつけて、その外れた時にそれが人に当たらないようにですね、そういう方向に向けていたからこそヨルダン川になんか飛んでっちゃったんじゃないかなと思うんですが、であれは借り物ですっていうところにね、いろんなことを考えることができるんですが、一つは貧乏学生だったっていう買うことできなかったと。で前もですね、亡くなった学生がいましたよね。あのヤモメがね、あのこの空の器のところですけれども、基本的に貧しい人たちです。そのなんていうのかな、古事記のようなものでは全然ないんですけれども、やはり予言の訓練を受けていて、その間の生活の糧が与えられていないわけで、自分で仕事することができるわけじゃないですから、必然的に家計が逼迫していくわけなんですね。でこの主のために働きをしている人の中でやはり逼迫していて、イエス様ご自身が逼迫していました。覚えてますか、あのペテロの魚、あれだけだ覚えててですね、セントピーターズフィッシュ食べて楽しかったじゃなくてですねイサリオ行った方は分かるかと思いますが、そうではなくてですね、なんでコインが入るような奇跡を行われたかという、その元々の話を思い出していただければ、その宮に納める納入金が払えなかったっていう貧しさがあったんですよね。そういう状態の中でも決してこと書くことがなかったという、その神様の原則は聖書の中でも、また実際の人たちの中でも、この一貫して見ることのできる神様の約束というか養いであります。でもう一つ、借り物だって言ったところに、このあるこの含みっていうのかな、あの返却ができない、つまりがあのその人にその証を立てられない、つまずかせてしまうということですね。例えばここでも私たちが借りてますけれども、器物破損とか何かしてしまったらですね、あの証にならない、私弁償すればいいんですけれども、例えばそれをほっといたままにしたったら、それはもう本当にまずい悪いことですよね。でこれはキリスト者としていつも気をつけていかなければいけない。パウロがこう言ってますが、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさいと。自分は良かったとしても他者が見てどうなのかということをいつも考えていかなければいけないと。で次にエリシャがどこに落としたのかってこう聞くんです。でね、聞いているっていうのが不思議だなって思うんですね。彼いつもどこに何が起こっているかって見えている人なのに、やはり聞いてるんですね。あの時もそうでしたし、シュネムの女の時も彼女の心で起こったことがわからない。なのでこの主から与えられる御霊の賜物の中には、そのなんていうのかな、これ説明が難しいんですが、ちょうど 何かの免許を取っていつでもそれを使うことができるような、蓄積できるような、そういうものではないんだっていうのが分かるわけなんです。ある時にはその知識が与えられ、ある時には与えられていないというその働き、与えられているんですけれども、神が実際に働かれるっていう時は、このいつも24時間ではない。だからこそいつも絶えず主に祈り求めて、神様の導きを仰いで、その時にこの行うべきことを行っていくということが必要になってくる。いつも目を光らせていて、その時をつかみ取って、その良い機会をですね、主にあって用いていくっていう機会をつかみ取っていかなければならないわけなんですね。で、次に話が、移ります。アラムの王がイスラエルと戦っている時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかったと。ナーマンもですね、覚えてますか、妻のしもべ、はしためって言ったらいいんですか、その若いイスラエルの奴隷がいたわけですよね。イスラエル人の略奪によって得たってあります。だからアラムが今もこうやって略奪行為を行っていくんですけども、今見たようにエリシャが前もって伝えたと。で、事前にそれを阻止することができたと。で、そこでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのですと。情報漏洩起こっていて、内部でそれをやっている者がいないかということなんですけれども、そうではなくてエリシャが情報提供者で、王と妻の寝室の会話までも聞いていると。で、王は言って、彼がどこにいるか突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされた。サマリアから十数キロ北にある町ですけれども、ドタンが。で、そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外を出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。このような霊的なことを見ることのできる能力、霊的識別力でありますけれども、この前も話しましたように、知識の言葉というのもありますし、あと霊を見分ける力とかですね、いろんな御霊の賜物が第一コリントの12章に列挙されています。でもですね、基本的にですね、その何て言うかな、御霊の賜物という神様が特別にある人に与えられている賜物があるんですけれども、だからといってその人だけが行うということではなくて、基本的に全ての人がクリスチャンとしては行うものというのは結構あるわけです。例えば伝道者になっている人というのは、それをキリストの賜物が与えられているわけですよね。けれども伝道そのものはするわけですよ、全てのクリスチャンがですね。例えばあとは憐れみの賜物っていうのが、このローマの12章のところに事前を行う人ですね、憐れみの賜物っていうのがあるんですけれども、その憐れみを示すっていうことも当然クリスチャンは全て行うわけなんだけれども、やはりそういうふうに賜物も与えられている人がいると。でも霊的な識別力っていうのは、このエリシャが見ているっていうものも、特別な賜物はあるんですが、けれどもやはり全ての人に命じられているというか、身につけていくものとして、この語られています。コロサイの1章の9節に、こういうわけで、 私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と 理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにと、まあ、いうことで、ぜひですねこれを求めてください。そして身につけていってください。これは霊的な成熟を霊的に成長すればするほどですね、この具体的な時には何を行えばよいのか、これを神様が示してください。で、示すという言葉を作ってですね、よく、私示されてないというふうになっちゃうんですよね。なんかこうビビビビビっていう感じでですね、こうなんか示されたとか、そういうふうにまあ想像したそういう話を私はしてるんじゃなくてですね、神から与えられる知恵というものがあるんですよね。それはこの書いてある通りですね、パウロが祈っている通りに、私たちがこのキリストと共に歩むことによってその知識の中に導かれていくことができます。で、次18節。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を撃って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼を撃って盲目にされた。エリシャは彼らに言った。これらの道でもない、こちらの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさい。あなたが探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くとエリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので、彼らが見るとなんと彼らはサマリアの真ん中に来ていたと。なんかジョークのようなですね、こう裁きであります。で、実はですね、午前の礼拝では目が開かれることについてお話ししましたが、文脈ではですね、目が開かれると同時に目が見えなくされるという裁きについても書いてある、開きまた閉じる神であることが、まあ、ここから、まあ、よくわかるんですね。で、文字通りこのアラムの軍の人たちは、見えなくなったんですけれども、文字通り盲目になったんですけれども、まあ、聖書を見ますと霊的に目が見えなくなっていくという神の裁きもあるんだよというのが書いてあります。生まれつきの盲人が目が開かれて、それからこのイエス様を神の子として礼拝した、その姿、その話している姿に、このところにパリサイ人がいたんですね。で、そのパリサイ人が、私たちも盲目なんそのパリサイ人に対してイエス様はこう言われたんですけども、ヨハネの9章の39節で、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えない人ものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですと。で、これ一体何ですかというふうに彼らが聞いたら、こう言いました、イエス様が。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方が今、私たちには目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですと。いうことで、イエス様が来られることによって、見えるようになった人と、むしろ見えると言い張ってたけれども、ますます見えないこと、盲目になっていることがあらわにされていく、その明らかにされていくという2つの働きがあるんだよと。私たちが心を固くなに、この人がですね、心を固くなにしていれば、その分もっともっと見えなくなって、この、まあ、サタンの偽りをそのまま受け入れていくというですね、ことが起こってくるということであります。で、次にイスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ちましょうか、私が撃ちましょうか、我が父よ。エリシャは言った。撃ってはなりません。あなたは自分の剣をと弓で虜にしたものを撃ちますか。彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせての後、彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。これもすごいですね。二度と侵入してこなかったぐらい、もう彼らは衝撃を受けたわけですね。この裁きの方法が滅ぼすための裁きではなくて、むしろ悪いことをした彼らに良いことを行うことによって神への恐れを植え付けていくっていうですね、まあ、そういう方法があるわけなんです。で、聖書の中にこういう言葉があります。ローマの12章の20節ですが、 もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、次は大事ですね、大事ですね、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。良いことをすることによって燃える炭火をその人の頭に積む、つまり神の裁きを明らかにしていくという方法があるんですね。皆さん映画でレイ・ミゼラブルご覧になった方はどれだけいらっしゃいますか。あーすごいですね、さすがフランスの関係ないですか、関係ないですね。私は幼い頃に、幼いって言っても小学生か中学生か忘れました、中学生かな、小説で読みましたの で, で今回はあそこにもね、ちょっと飛行機の中にもちゃんと入ってたので全部見ましたけれども、とってもいい話です。でその主人公がですね、いわゆる更生する、は貧しさのあれで一切れのパンをです、ね、盗んだことによって何年間かな、ほとんど20年近い牢屋に入れられていて、ようやく出てももう本当にそういうレッテルというか、監視されていたような状態の時に、いわゆるカトリックですけれども、教会の中に入ってですね、もう食事も与えられて親切にしてもらったにもかかわらず、なんと彼はその神父さんの持っている、その貴重な、この金や銀でできたものをですね盗んでしまったわけです。で彼はすぐに捕まりました。でもうそれは何かっていう教会のものだということが警官の人は分かってましたから、それを持ってですね、この、帰ってった、帰ったっていうか連れてきたわけですね。そしたらなんと神父さんはこう言ったんです。これあげたものなんですよって。そしてそう言っただけではなくて、今度は、このとても大事な銀のろうそく台をですね、これを持ってきなさいってこう言ったんです。そして彼はですね、更生してもらうための、言葉を最後にかけるんですけれども、でそれからですね、彼は魔人間になって市長になってですね、でその彼が今度は自分を執拗に追い回している警部に対して同じことを行っていくようになります。でその警部は最後は自害するんですね、自殺するんですけれども、もう本当にもう捕まえる気力もなくなり、一体自分は何なのかっていうことが分からなくなり、だからその主人公の方は改心したわけですよね。けれどもその警部の方はですね、そこまで至らずに、ちょうどイスカリオトのユダと似てますけれども、自害したということですけれども、これがその神父さんの方が、そうですね、神父さんの方がこの今の炭火をですね頭に積むという、ことなわけなんですよね。まさにこのエリシャが行ったことって、なんでアラム軍がこうもう略奪隊がですね入らなくなったかっていうのがこうよくわかるわけですけれども、でもですね、略奪はもうしなくなったんですけれども、今度は全軍を招集してですね、アラム軍がなんとサマリアを包囲してしまったんです。24節、この後アラムの王ベンハダでは全軍を招集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。包囲することによってその食料の補給の道をもすべて断たれて、それで町々の人がもう食べられなくなった。飢餓で苦しんだ。またそれに伴って過剰なインフレが起こったわけなんです。でイスラエル人にとってロバ、汚れた動物とされていますけれども、さらにそのロバの頭も食べられる代物ではありません。これ栄養価が低く味はまずいそうです。それが銀80シェケル、だいたい5000円で売られているわけです。そして普通だったらただ同然の鳩の糞が300ミリリットルぐらいで数百円で売られていたという計算ができます。で次にイスラエルの王が城壁の上を通りかかると、一人の女が彼に叫んでいった。王様お救いください。王は言った。 主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか、それとも酒舟のものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたということか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は自分私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。王はこの女の言うことを聞くと、自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと王は服の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますようにと。我が父よとさっき呼んでいた、あの同じイスラエルの王ユラムが今度は彼の、頭をちょん切らなければいけないと、まあ、そのように怒っているわけですが、とんでもない惨状になりました。あまりにも飢えていて、母親が自分の身から出た赤ん坊を食べたというあまりにもむごい光景が繰り広げられています。でそれに対して王が激しい嘆きと悲しみを示すために荒布の往復の中にまとっていたんですね。でも彼はエリシャのせいにしていました。なぜかエリシャはイスラエルの王のために先ほど見た略奪罪が来る道も教えていた。でこのように良いことを彼がしていたんですけれども、むしろそのサマリアの方にまで連れてって、そこで飲み食いさせて戻ってって、とそんなことをしたから、今このように全軍がサマリアを包囲するようなことが起こったではないかと思って怒っていたのかもしれません。あるいはその今見た大恥をかかせたことによってますます状況が悪くなった、あるいはこんな悪い状況になってんでもあなた力を持ってるくせにそんなこと、その力を使わないで何ら助けを与えないで無視している、まあ何らか分かんないです、理由は分かんないんですけども、非常に怒っているわけです。でもヨラムは非常に人間的肉的な見方をしています。なぜ飢饉が起こっているのかは、これはですね、モーセの律法を読むとはっきりしているんです。申命記の28章の53節に、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのためにあなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる、はっきりと書いてます。で理由が、この申命記28章の15節で、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟と守りを行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われると。神に背いていたから、イスラエル人がその呪いとして赤ん坊の肉を食べるほどにもなったんだよということだから、本来ならば主の前にへり下って悔い改めなければいけなかったけれども、この王のようにヨラムのように何か悪いことが起こると、神のせいにし、また神に用いられている人のせいにして怒るんだということなんですね。私たちが常に主の前でへり下ってなければいけないわけです。何か悪いことが起こったときに、もしかしたら悪魔が反対しているかもしれない、あるいは実は自分に訓練を与えて懲らしめるためにそうなっているのかもしれない、わからないですけれども、主の前に静まって御心を熱心に求めて必要ならば悔い改めるという こういう時間を持つ必要があったんですが、ヨラムは非常に表面的なところしか見ていませんでした。32節、エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人の者を自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首をはねに人を使わしたのをご存知ですか。気をつけなさい。使者が来たら戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか。彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきていった。見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか。まあ、エリシャがですね、今長老たちと話していたと、まあ、霊的な教えや訓練を施していたのでしょうか、わからないですけれども、王の侍従がどかどかと入ってきたんですね。あまりにも早かったので戸を閉めることはできなかった。で、彼の言葉が、何を私は主に期待しなければならないのかというものです。苦味を持ってました、神に対して。大事なのは、何か悪いことが起こっても、たとえ自分自身の信仰がこのずれていったとしても、滑っていったとしても、これだけは忘れてはいけないというものが何かといったら、主は清い方であって善なる方だということです。詩編の73編には、滑っていってしまっているその本人ですね、この詩編の73編書いた本人がこう言っ、自分のことを話してるんですけど、途中で立ち直ってますが、けれども彼は主を裏切るというよりも、主を捨てることはなかったんです。73編の1節と2節に、誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足が たわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。で、この詩編の著者のように、慈しみ深い、この方がおられて、でも私はっていうふうになっている時には、立ち返ることができるわけなんです。けれども、この侍従は何を主に期待しなければならないのか。主に対する苦みさえになっています。これやるとまずいんですね。神の善なる働き、神が善であること、神が清い、正しいということまでを疑っていく。これをやってしまうと、この、まあ、霊的に大変なことになります。で、次に驚くべき神様の御業が7章で始まるんですが、エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうおせられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。はっきりとですね、主の言葉を聞きなさいと。明日の今頃だと、はっきりと言って、具体的なその価格まで話します。 7.6 リットルの上質の小麦粉が数十円、大麦も15リットル程度のものが数十円で売られると。このように神様の驚くべき恵みと救いの技が起こって、イスラエルに対してこの方が神であるということを示されるわけですが、この侍従がね、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。天に窓を作って小麦粉と大麦を降らせるような奇跡が起こったとしても、そんなことは起こらないという、どんなに人間的に考えてもそんなことは絶対に起こらないというふうに言い、その決めつけています。これは不信仰の罪なんです。で、すごく大事な話ですが、この不信仰の対価って何かと言いますと、エリシャが言った通りで、 あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。つまり私たちが信じなくても、神はご自分の願われることをことごとく行うことができるし、また実際に行うんですね。実現していきます、信じていなくても。でも信じなかったら、その神様が行ってくださったことに預かることができないわけなんです。自分のものにすることはできないという対価を支払わなければならなくなるわけなんです。で、これ後で最後に出てきますので、この人間的には到底できないことを神が行われる、そのいきさつが3節から書いてあります。さて、町の門の入り口に4人の内病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。この話というのは、実は数多くの、主の奉仕者、牧師であったり伝道師であったり、あるいは宣教師であったり、新しい働きの中に信仰によって入っていくときにですね、この言葉が与えられます、しばしば。で、実は私もそうなんですね。2005年に海外に行く時もそうでしたし、戻ってくる時も、2010年に日本に戻ってくる時もそうでした。もうここだったんですね。まず大事なのは、このエリシャが言った神の実現する言葉というのは、思いもよらないこと、決して自分たち人間の考える方法ではない、それとは異なる方法によって成し遂げられると。イザヤ書には、私の思いとあなたの思いは異なるよと、私の道とあなたの道は異なって、天が地よりも高いように、私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道よりも高いと、このようなものなんだと。また第一コリントの2章の9節に、神が見たことのないもの、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。これなんですね。で、もう一つは、神が用いられる人っていうのはふさわしくない人たち。第一コリントの1章の27節、しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。今回の牧者会議で、もう本当にという証をたくさん聞き、前に出てきた人の話ではなく、もう本当これ神様としか思えない不思議な方法でですね、このもう本当に信じられないという、ちょっとじゃあちょっとね、脱線しますが話しますね。最後の日なんですが、もう朝ごはんだけなので、ほとんどもう半分ぐらいの人がもう先に帰っちゃったんですよね、その前の晩にですね。で、私は同じところにルームメイトで韓国系のカルバリーチャペルの牧師さん2人と、いたんですね。でも送り迎え、帰りに送ってくれるのはスティーブン・オーで、同じ韓国系の牧師ですよね。ロサンゼルス空港まで送ってくれると。だからどっかで待ち合わせなきゃいけないんですけれども、たまたまですね、そのルームメイトだった2人の、前からよく知っているその2人の牧師もそうなんですが、最後にテーブル一緒に食べたんですよ。で、もう終わりだねって感じでただ食べたら、そしたら、ビクターというですね、ソウルにいるこのカルバリチャペルやってる白人 のアメリカ人の宣教師ですけども、で彼とですね、もう一人、これどう見ても超若いなっていう、なんか大学生上がりかなっていうような男の子が来たんですよ、白人のですね。で、話を始めたら、何これっていう話で、彼は韓国に1年間いて、そこにあるカルバリーチャペルとかいろいろ触れてって、 でも彼自身は進学校もですね、チャックが出たところと同じ進学校なんですけれども、それでも卒業もしなかったっていう子なんですよ。でもその1年間いた時に神様から与えられた思いというのが、その若い世代のクリスチャンをそのカルバリーチャペルで教わっていることを教えることによって、アメリカで教えることによって、つまりアメリカで英語の聖書学校を作るのではなくて、韓国語に全て通訳されたところの新学校を作ることによって、それをやりたいという思いが与えられたんです。なんとマーク・トウェインってどこだっけな、そのマーク・トウェインっていう州どこだっけか、というかアメリカのね、すごく自然に囲まれたところにもう新学校というか、その聖書学校の建物もあり、そしてその、学校のカリキュラム、今年のだから9月からもう始められるぐらいのものが全部出来上がって、でミュリエッタの CCBC でさえがですね、 M1 ビザといってですね、専門学校用のビザなんですよ。 F1 をですね、もう出せるぐらいの準備をしたと。26歳です。25歳かな、僕がスクールミニストリー行った時の年ですよ。何これって感じで、お父さんが元バンカーってなんだ、銀行の創設した人なんですよ。で、お父さんを継ぐかどうかって話になった時に、お前継がなくていいよってお父さんの方から言ってきて、で彼が資金繰りをしてですね、そしてやって、で今度は肝心の学生がいないと、なんと3週間の旅を行ってたんだよ、韓国に。そしたら何のアポイントメントも取らずに、そのまま突っ込んで韓国の教会の中に入って、なんとその3ヶ月の間に42人の学生を集めた。そこで聞いていた、ちょうど集まっていた韓国の牧師たちは目が点になり、これは手伝わなきゃいけないなっていうことをすぐに悟ったんですけども、でその教授陣の顔ぶれも見たらですね、沖縄で会ったことのある姉妹もですね、卒業して CCBC 卒業した教師もいたりですね、わかりますか。もう一回読みますね。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。私たちの思いをはるかに超えてことを成し遂げる。でね、ぜひ皆さんにこれに入ってほしいんですよ。で、ここから今から読んでいく4人の雷病人の行動をしっかりと頭に入れて、このことを経験してほしいんですね。雷病人が一つの町、イスラエルの首都をこの飢餓から救うのに用いられたわけですけれども、雷病人はこの前ナーマンの将軍の時に話しましたが、モーセの律法の中で汚れたものとみなされているわけで、宿営の外にいなければならないんですね。で、近づけば汚れてると叫ばなければいけない存在ですから、外に住んでいたわけなんです、ね、そしてこの雷病人が用いられたというところに、神様の極端な恵みの御業、先ほど言った愚かなもの、取るに足りないものっていうのは強調されているわけですが、あともう一つ、4人というのも調べると興味深いことが分かってきます。マルコの2章の3節で有名な中部の人が担がれたのは4人の人に担がれているんですね。で、その中部の者にイエス様が罪の許しを宣言され、そこから彼を立ち上がらせることをさせたわけです。で、今度ペテロがですね、幻を見た時も、この天が開けて大きな子宮のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきたと。で、そこにいろんな種類の汚れた動物があって、ほくって食べなさいと神様に言われて、実はそれは違法人を表していたと。つまり取るに足りないものが神の恵みの技を受け取っていくので、出てくる数字でもあるんですね。で、城壁の外に暮らしていたこの雷病人、ゴミを漁って生きてたんですよ、簡単に言うと。でもゴミさえも出てこないんですよね。だからもういわゆる失うものがなくなったわけなんです。だから たとえ私たちが町に入ろうと言っても町は危機なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、彼らは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。一歩前進したら殺される可能性は 98%、 9% なんですよね。でも現状維持を保っていたら 100% 死にます。ここなんです、大事なの。可能性が 1-2% と可能性が0との比較なんです。じゃあ0じゃない方にかけてみようという非常に消極的に否定的に聞こえる判断材料なんですけれども、ここに実は非常に大切な霊的な原則があって、信仰によって一歩踏み出すと、英語で言ったら stepping out in faith、 step out in faith、 信仰にあって踏み出るということです。大事な2つの段階。一つ目は今の状態では確実に霊的に死んでしまうという切迫感ですね。午前中にも引用したんですが、黙示録の7つの教会の一つにサルデスの教会があり、そこでイエス様が、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが実は死んでいると、生きているという評判はある、つまり信仰生活、教会生活は特に表向きは何も大きな問題は起こっていないけれども、今の安定した生活、自分が快適だと思うところにとどまっているだけであって、神が生きておられることのリアリティ、その現実性が見えなくなっているという危機感なんですよ。で、神はこのようなことが起こらないように、時に私たちにとって不便や不都合なことが起こるのをお許しになるんですが、いつまでも私たちは同じところにいたい、その生ぬるさの中にいたいわけなんです。それから出ていくために時に熱くしてみたり冷たくしたり神様はされるわけですけれども、まずここにいたら死んでしまうという危機感です。もう一つが、見えなくても一歩先に踏み出す。到底見えることに従えば成功しそうにない、人間の目では成功しない、でもわずかな可能性があるんだったら、その可能性を信仰によって踏みつかみ取って出ていくということなんですね。ですからさっきの私自身の話に戻しますと、皆さんにここでお会いできているってあらかじめ計画したことでしょうか。何も知らないんですよ、私は。なんで帰って次の日にここにおられるお二人の方と会うことを特にホームページだけで、その情報だけでやってきた人と会うことができるなんて分かったでしょうか。で、私はその前に何年間もたった一人二人または誰もいないところで御言葉を語っていた経験があって、そっちが私にとっては現実なんですよ。でも信仰によって一歩踏み出して戻ってきたんですね。で、この二つが必要です。二つが必要です。で、五節。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった。雷病人が思い切ってアラムの陣営に行ったら物気の殻だったわけで、まるで夢の中、超現実的な光景に出会ったわ、非現実、いや超現実です、サリオっていうのを訳します。超現実的な、なんか夢の中にいるような 光景だったわけです。その経緯が雷病人4人がよし行くべって感じで、とかって言ってですね、おい大丈夫かとかってですね、こうなんか言って、もうなんか足もちゃんと動かなかったりしてたかもしれませんけれども、そうやってやってる声がこっちから聞いてたら大軍の声に聞こえるように神様が解釈させたんですよ。そして大軍の声のように聞こえさせて雇った、傭兵を雇ったというふうにですね、そのように彼らが這い上がってしてですね、それで混乱がして、そして命からがら逃げていったと。雷病人が行ったことは歩いて行ったことだけなんです。ここ大事です。いいですか。信仰って何、信仰って何なのかと。これね、それだけなんです。でこれは信じることによって行う、その行いはあるんですけれども、自分の声を大軍勢の声なんかに変えてないですよ。アラムに恐れを与えてもいないですよ。全部これは主が行われたことであって、これを信仰による神の恵みの働きと言います。信じることには行いが伴います。歩きました。歩くという具体的な行動に出ていなかったら、信じても行いが伴わないなら死も同然であると、魂のない体のようであるとヤコブ書に書いてます。でもそれは行いによって成し遂げるということではなくて、神の御霊が信仰とともに働いて、そして神がことを完成されるわけなんですね。この関係が明確になっていればなっているほど、皆さんが雷病人の体験をすることができます。で8節、この雷病人たちは陣営の端に来て一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから、銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また戻ってきても他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。神様の豊かさ、良きもので信仰によって踏み出すと満たされていきます。この前もそうでした。パンが足りなかった、そしてエリシャによって、エリシャの祈りによってそれがパンが増えて、どうします、余りが出たんです。余りが、それほど溢れ出させるほど神はいっぱいにしてくださるんですが、そこだけで終わってはいけない。9節、彼らは話し合って言った。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。彼らは町に行って門営を呼び、彼らに告げていった。私たちがアラムの陣営に入ってみると、もうそこには誰もおらず人の声もありませんでした。ただ馬やロバがつながれたままで、天幕もそっくりそのままでした。この彼らは自分たちだけで楽しんでいるのは良くないことだ。これを自分たちだけにしていたら災いが来るということを思ったわけです。そりゃそうですよね。これは別にそのこれがバレたら罰せられるとかそういう話ではなくて、あまりにも豊かにあるので両親が許さなかったわけですよね。でそれで門営に伝えに行った、はい、ここが大事です。主の良きものを受け入れた後にしなければならないのは、自分の中に抑えていてはいけない。自分に与えられているもの、自分にあるものを分かち合っていくっていうことなんです。これが福音宣教に召されているという言葉、召されている、この呼ばれているとも訳せます。この英語だったらね、このコールですからね、呼ばれているでもいいし、でも使命を持って呼ばれているという意味で召されているという言葉を使いますが、これが当てはまるわけなんです。でパウロがこう言いました。第一コリントの9章の16節、というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。 このことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。こうですね。災いに遭う。福音を伝えなかったら、こんなに良いものを伝えなかったら、あまりにもとてつもないすごいものを伝えなかったら、私は災いに遭う。これがこの切迫感というか危機感というか、またはあまりにも良いもの、これ良心の咎めですよね。これによって福音をあのパウロは語っていき、この雷病人も同じ理由でサマリアのところに行き、その 町に戻り、そして門営に伝えたわけなんです。受け取っているだけでは霊的な危機感があります。この災いに遭うという危機感があります。受け取るだけではなくて、今度は分かち合っていく、伝えていく、与えていく必要があります。11節、そこで門営たちは叫んで門の内の王の家に告げた。王は夜中に来て起きて家来たちに言った。アラムが私たちに対して謀ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、あいつらが町から出てきたら生け捕りにし、そこから町に押し入ろうと考えているのだ。すると家来の一人が答えて言った。それでは誰かにこの町に残っている馬の中から5頭だけを取らせ、その者たちを使わして偵察してみましょう。どうせ彼らはこの町に残っているイスラエルの全民衆と同じ目に遭い、またはすでに滅ぼされたイスラエルの全民衆と同じ目に遭うのですから。彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って偵察してきなさいと命じ、アラムの陣営の後を追わせた。彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと道は至るところ、アラムが慌てて逃げるとき捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。死者たちは帰ってきてこのことを王に報告したと。にわかに信じることができないということでしたですね。これおびき寄せ作戦をしているんだと。でもう雷病人と同じようにどうせ死ぬんだから偵察に行かせましょうと言ったんですね。で行ったら、このサマリアの町からそのまま東に行けばヨルダン川ですけれども、そこまで行き、それから北上してダマスコに戻るわけですが、そのヨルダン川まで行ったところでいろんなものが落ちていたのを見て、確かに逃げ去ったということが分かったわけなんですね。でここで非常に残念なことは、このように偵察に行かせている間にも日に日にそこにいる人たちは死んでいったかもしれませんですね。目の前にたくさんの食べ物があるのに、有り余っているのにもかかわらず、その信じないことによって人が死んでいくっていう皮肉ですね。でも行きました。それで見つかりました。大丈夫だって分かりました。で16節、そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通りですね、強調しますね、このエリシャが言った言葉ですよ、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。王は霊の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の、管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。主が神の人のところに下ってきたときに話した主の神の人の言葉の通りであった。これ強調してます、さっきからね、言葉の通りだっていうの。神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦を1セアが1シェケルで売られるようになると言ったとき、侍従は神の人に答えて、たとえ神が主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだと。もちろん分かりますよね、安く売られるっていうのは、需要と供給の関係がありますから、 大量にこの供給がありますので安くなったわけですけれども、見ることができても食べることができないということです。そしてなんでそれは一体何かって言ったら、ちょうど今の時々起こる事件ありますよね。サッカーの競技場とかで将棋倒しになって踏みつけられて死んでしまったとかですね。同じことが起こることによって、目の前に食料があるのが分かってても見ながらにしてですね、死んでいったということなんですよ。で、怖いことはルカによる福音書とかのラザロと金持ちの話とか、またはこの黙示録に出てくる獣の国の人であるとか、地上で神の怒りを受けている人たちが聖なる神子羊を見ることができるという現実です。見ながらにして楽しめないんです。で、ここで私たちが得るべき教訓って何かと言ったら、今日の講読文にあった詩篇の34編の8節で、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。味わうんだよ、見るだけじゃなくて触れているだけじゃなくて味わうんだよ、信頼するんだよ、ということであります。神を信じていくということ、これが、まあ、午前中戦いだっていう話をしました。その霊で物事を見ていくという戦いは信じる戦いと言い換えることができます。信じなければ霊で霊の実を見ることはできない。その霊的な世界はどうなっているかを見ることはできないんですね。信仰の賜物っていうのが御霊の賜物の中にありますけれども、その信じなければ実際に今神様が何をされていて神がどういう方でというのが分からなくなってしまうわけなんです。これは具体的には例えば祈り不足になって神様の御業を見失っているということがあるかもしれませんですね。あるいはこのサルデスの教会では、あなたの行いは全うされていないとイエス様が言われましたけれども、自分で勝手にここまで自分は霊的に前進したのだから、もうここで私は幸せ満足してますと思っているかもしれません。で、これやってしまうとアウトなんです。私たちは何かこう貯めることができてですね、その貯水槽のところに水が十分に溜まったからいいというふうに思うかもしれませんけど、これは間違った御霊の働き、信仰の働きの見方です。信仰の働き、御霊の働きというのはそのように貯めるものではなくて電流あるいは血流と同じなんです。あっても動いてないと死ぬんです。これが私たちに起こらないように祈っていく必要があります。この侍従のようになってはならないわけなんですね。神は働いておられるんですよ。神は生きておられるんですよ。私たちの周りでも生きておられるんです。私たちの方の怠慢によって、その信仰を働かせるという怠慢によって、信仰を働かせるということをやめてしまうという怠慢によってですね、このあるのにそれを味わわないということがないようにという、まあ、警告ですね。警告があります。でもこれは楽しいことです。今警告してますけれども、その警告っていうのは何かって言ったら雷病人のようになってくださいという警告なんですよね。雷病、これは罪を表しているとお話ししましたけれども、そういう者たちでも信仰の一歩を踏み出すことによって神に大いに用いられたわけなんです。ですごく簡単だった。行ってみようよって、ちょっと行ってみようよ、どうせ死ぬんだから自分を縛らないでください。神はだから選ばれた、自分ができないから神に用いられない、何言ってるんです、できないから選んでるんです。自分に頼らないでください、神に頼ってください、神に期待してください。 お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当にあなたが今日は素晴らしい原則をこの来病人の4人を通して、またその前のこのエリシャが見せたこの火の戦車と馬によって教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今お祈りします。ここにいるあなたの民、あなたの牧場の羊のためにお祈りしますけれども、聖霊で満たしてください。聖霊によって、あなたの御霊によって信仰の賜物を与えください。主よ、あなたの恵みによってその賜物を降り注いでください。私たちの行いではなく、勇敢に、そして本当に積極的に、あるいは貪るようにして、子供のように信じることをつかみ取っていくことができるようにどうかしてください。自分の羞恥心や自分の臆病さや、あるいはプライドが邪魔をして、その一歩を踏み出すことができなくなることが多い私たちであります。お許しください。主よ、どうか今砕いてください。そしてその一歩を踏み出すことができますように、生きているとされているが死んだものにならないように、生きているとされていて生きることができるように、その一歩を踏み出すことができますよう助けてください。この1週間もよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。